はい、今週も始まりました。浮いてるラジオ、お相手は林環奈でお送りいたします。先週、先々週に引き続きまして、本日のゲストは後継者代表小谷淳二さんと萌子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後は、まあ、ぶっちゃけどんな子供だったのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけど、いかにしてこのような人になったのかっていう感じなんですけど、子供時代どんな感じでした？
はい、子供時代ですか。
スポーツが好きとか、本が好きとか、図工が得意とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、どういう
本は好きでしたね。結構その祖父が結構本を買ってくれたりとかしたので、はい、あとまあ家に普通に本棚にいっぱい本が置いてある。父親が社会科の教員だったので、ね、そういった歴史の本とかいっぱいっていうところに育ったので、はいはい、まあ、本はずっと好きでしたね。
将来何になりたいとかありました？
小学校の時は考古学者になりたい、
うん、へえ化石とか掘ったりとかして、
あ、そうそう、ピラミッドとか、あ、そういうなんかこう結構古代文明的なことが好きで、はいはいはい、よく本読んでたり。
じゃあ図鑑とか。
そう、図鑑とか。
萌子は？
萌子はね、本ばっか読んでた。
あ、萌子も？
本ばっか読んで、本、
ま、手作りとかじゃなくて？
絵は描いてたけど、うん、本読んで怒られて、また本読んで。
え、怒られる家？
うちは本読んだら怒られる。
てかそれ読みすぎだった。
そうだね。目が悪くなるとかってこと？
でも何でもテレビもそうだけど、ばっかり、うん、ばっかりはバカになるという。本読んでないで何々しなさい。
本読んでないでお手伝いしなさいとか？
何だったかな。でも本読んでたら怒られてた。
でもなんかね、すごい歴史とか詳しくて、はいはい、聞くと全部小さい頃読んだ本って。
勉強漫画。
じゃあ勉強もできた？
あ、勉強まあまあできたな。あ、
すごい。だから日本の基本的な、うちの古事記、日本書紀とか。うん、その時代のね、人物名とか物語とか、そういうなんか日本の歴史みたいなとか、そういう漫画のやつを、
世界の民話とかもそういうのばっかり。
私も本はすごく読んでたけど、完全にファンタジーのことしか読んでないから、歴史とかの小説みたいに読もうと思うと年号とか全部飛ばして読んでた。あの数字のところはもう全く興味がなくて、だから歴史のことは何も分かんないし。
結構ね、私も小学校でホームズ・ルパンとかそういう、
あ、そうそう、そういうの読んでた、明智小五郎とかね。
そうね、うん、だから乱歩読む子たちとホームズ・ルパン、はい、なんかうち姉が乱歩があんま好きじゃなくて、うん、
言っても子供用にちょっと簡単に書いてるやつでしょ。
ポプラ社の、うん、はいはい、怪人二巡
面相のね、シリーズ、あれは読んでた。
図書館で読んでたな、うんうん、図書館でそういうの読んで、うん、お家ではなんか歴史漫画みたいなのとかずらりと並んでたから、
う
ん、
でもそれはお家の人が買ってくれたんでしょ。
そうそうそう。
じゃあ読むために買ったのに、
読むために買ったんだけど、読んだら怒られる。それをもう1万回くらい読むから読もう寄せ
なるほどね。じゃあもうほぼ覚えてたと。
そうそうそう。
へー、じゃあそのものづくりとかはもうちょっと後になってからなんだ。
だから絵ばっか描いてだんだんバカになってきて、
いやいやいや、
まあ、しょうがないから美大にでも入れるかくらいな感じで。
でもイラストレーターとかにはならずにカバンの方に行った。
そう、
絵は
もともと専攻ガラス。
ガラス？
ガラスだったんだけど、うん、ガラスってと思って、
吹きガラス。
そうそう、何でもやったね。
やっぱり学校が生実家、あの玉火なんだけども、はいはい、生実家学校がいろんな人が集まるから、
確かに、
むしろなんか芸術嫌いみたいな感じに、むしろ、うん、
あの芸術アレルギー、
ちょっと面倒くさい人はたまにいるよね、
分かってないだろみたいなのね。
でそれで多分全く違う、
そうそうそう、なんか手仕事みたいのやりたくなっちゃって。
なるほどね。じゃあ小屋さんはその考古学から。
あ、考古学から、うん、でただ考古学、あのずっと大学入るまで大学の先生とかいいな、ずっと研究、
は、
大学の先生をいいなと思って。
アナーキズムのかけらない。
あ、そうだ。その人の家はほら、なんだっけ、
あ、まあ、教員の家
で、もともと父親が教員で日教組、
はいはいはいはい、ああ、なるほどね。
で実は祖父が戦前の共産党員で、
はいはいはい、
うちの母親はだからそのレッドパージで、そのじいさんが職位がなくて、で母親は赤の子と遊ぶなとか言って、誰も友達遊んでくれなくてとかっていうのをよく聞かされてたん でそれとあと母親が病気がちだったので、はい、何でも父親がする家だったので、はい、小さい頃だからマイノリティ感がこうなんかたっぷりに育って、だから授業参観も父親だったりとか一人、そういうのがこうあったりして、なんかこう自分はどうも他の家と違うみたいなことを言いながら結構育ったので。
だったら面白い先生になりそうだったけどね、そのまま先生の道に進んだら。
いやでもね、結構ねつまらない人間だったんですよ、
う
ん、
自分で言う。
いや最近ね、なぜかっていうのが分かったのは、うん、死にたいと思ったことが一回もないんです。
私もないよ。
あれよかった。
ここにもいた。
なんか意外とみんな死にたいと思ったことがあるとか、なんかやっぱりこう一時芸術家に憧れたりもやっぱり。
もう私死にたくないとこばっかり思ってた。子供の時とか特に。もう嫌だし、嫌だ、死ぬの嫌だったみたいな。
痛いたここに。
うん、
よかった。
そうか、
そう、
死にたくない人は能天気な感じするもんね、確かにね。
だから
まあ、まあ、それだからそれで先生なんても多分今思えば面白い人じゃなかったのかなと思って。
あのままだったね。
あのままだったね。結構当時ね、やっぱ真面目。
当時も知ってるの？
全然知らない。あ、この人、そうだね。
面白くなってから知り合った。
面白くはなかったけど、まあ、ポテンシャル重視。面白くはなかったな。
そうだね。確かに。
あ、そうなんだ。
ただまあ、あの時ほら、お店やる人とかあんまりいなかったっていうのもあって、ね、当時お店やってる時に知り合った。
どっちがお店をやってたの？
僕が前の奥さんと雑貨をやっていて、
う
ん、
へ
ー、私が作家。
なるほどなるほど。
っていうのもあって、うん、当時やっぱ今みたいにお店やるっていうのがなかなか。
当時って何年ぐらい前？
ね、2000年かな。
商店の家の子が商店を継ぐみたいなのはあるけど、うん、雑貨屋みたいなのは、
ま、みんなパソコン持ってるわけでもなく、
そうそう。だからかで、その前にインターネット通販、うん、インターネットの古本屋っていうのを97年か8年ぐらい始めて、
はいはいはい、早いね。
それもだから全部自分でなんか勉強して、
はいはいはいはいはい、ちなみにそのお店はどこにあったの？
最初は江古田、
日大生、
日大、そう、江古田にやって、うん、その後高円寺に移転して、何年、7年ぐらいやってたのかな、7年8年、うん、そのぐらいやってて、
そこはそこそこ繁盛してた。
いや、もう全然繁盛
して、それ会社員と並行して、会社員とは、
会社員は途中から、うん、食えなくなって会社員にな
った、
あ、なったっていう感じで、それまでは一応ね、なんか当時まだハンドメイドの専門のお店で、
はいはいはいはい、
ハンドメイドを置けるっていうお店がそんなになかったのね。
一箱なんちゃらみたいな、
ね、一箱が入るちょっと前ぐらい、僕やってたところはボックスじゃなくていろんなところに置くっていう、
置いてるけど、
それで結構日本全国から東京に置きたいっていう人からすごい連絡来て、それで定額取ってたから意外とその家賃は全然払える
。なるほどなるほど、うん、売れなくてもその委託料
っていうことで、そうそう、委託料で月いくらみたいにもらってた。
でその時はまだ面白くなかったんだ。
まあ面白くなかったっていうかなんで、そうだね、なんで、
そうだね、な
ん、じゃあ最近どんどん面白くなってきてる。
うん、
まあ面白くなってるっていうよりは、うん、自分の中でちょっとこう煮詰まり感があって、でこの人だったら何かさらに面白くしてくれるかもっていうのが、
まあ、当時、
当時、
あ、当時、はいはい、
私、
そうそうそう、で一緒になったっていうのがあって、
はいはいはい、
まあ、そっからは
面白く転がってきた。
まあまあやることはいろいろ
転がりすぎて、転がりすぎてちょっと
各地を点々と
ゆっくり景色を見られない怒涛の
引きずられて
る。じゃあ大学卒業してまずやった仕事は？
業界紙の記者。
ああ、
年金。
最初大学時代にジャーナリストに憧れて、ジャーナリズムの世界か、でも一方でその自主映画を撮ってたので、はいはい、ドキュメンタリーを作る会社に東京に上京してきて、
はい、あ、大学は東京じゃない？
あ、大学東京じゃないんで、上京してきて、はい、でドキュメンタリーの会社のところに、あ、結局どこも制作会社が受からなくて上京してきて、うん、でドキュメンタリーのところに行ったけど、まだ人が最近募集してないって、うん、でたまたま業界紙募集してたんで、はい、そこに入ってっていう感じで、から映像よりも紙の方に
行って、うん、でお店やったりウェブやったり、
そこからそうだ、業界紙を、まあ、2社行ったけど業界紙を5年ぐらいして、
はいはい、
そこからお店立ち上げて、そこから食べられなくなって、そのさっき言ってた制作会社に入って、
はいはい、
あ、違うな、お店やる前、ごめん、お店やる前に職業訓練
校行って、職業訓練
校、
はいはい、
ウェブを学んで、はいはい、そこで自分でネット通販とか作れるように。
97年ったらあんまりできる人そんないなかった時代ですよね。
うん、なあんまなくて、まだダイヤル、ね、回線も
ピーギュルギュルギュルギュルの
声だ、しまった、しまった、つけっぱなしだ、
はいはいはいはい、
つけっぱなしだみたいな時代で、だからそれでネットで通販やってたら結構目立ってというか、うん、それもなんか思想哲学系のばっか置いてたから、こう知る人ぞ知るみたいな感じで。
ただあの当時は電話回線だからあんまりネットサーフィン的なことはしなかったよね、
う
ん、みんな、
う
ん、
そうですね、
もう私とかも表示させたら一回切って、それで読むみたいな、それでまた次のページ行くときにもう一回つなぐみたいな、
まあ、とにかくしょっちゅう抜き差し抜き差ししながら
やってた、うん、やってたやってた、いや懐かしいですねところで今ストーリー出版社でやってる、作った本っていうのが今ここに杉並区長日記っていうのがあるんですけれども、これどういう感じの。
これですね、はい、戦後のいわゆる公選っていう、まあ、一般市民が選挙をするようになった、
はいはいはい、
公選の初代の杉並区長の日記を復刻したものなんですね。に至るっていう区長なんですけども、
はいはい、
もともとこの人徳島出身で、前から知ってはいたんですけども、はいはい、徳島住んでいる時に徳島出身だっていうことに気づいて、それでこうちょっと見たら随分面白いし、副題に地方自治の先駆者っていう あるんですけども、はいはいはい、当時戦争直後の焼け野原の中ですごい民主主義だったりとか、はい、人々にどう政治に関わってもらうかみたいなのをすごく書いてる方で、今読んでもすごく面白くて、これは今復刻してもすごく面白いんじゃないかなっていうところで、これをまあ第1号の出版物として企画したんですけども、
当時の杉並区ってどんな感じだったんですかね。
当時はですね、皆さんご存知のあるか、阿佐ヶ谷文士村とか、はいはい、そういったあのちょっとインテリ文化人たちが中央線沿線にすごく集ってくるような、
はい、しかも戦争中は疎開先だったんですよね。
そうですね疎開先で、うん、はい、そういった人たちがどんどん移住してきて、はいはい、それでこのニータルっていう人は区長になる前に、はい、あの共同組合の組合長もやっていて、はいはい、それがそういった当時の作家とか文化人たちを集めた組合で、はい、その組合名簿見ると、はいはい、当時の中央線沿文化人名簿みたいな感じで、はいはいはい、すごく面白いんですよね。
それこそ太宰とかいたり
する、まあそうですね、太宰もそうですし、あとなんだろうな、誰って言ったらいいんだろうな、
井伏正治とか、
あそうですね、はいはい、あまさに荻窪荻窪と、最近あの夏覇者さんで復刻された完売者暁とか、こういろんなこうなんていうんですかね、当時それこそすごく集まりがあったみたいで、
は
い、
それは作家の組合、
いや、作家だけじゃなくて、はい、芸術関係もいれば音楽とか、結構そんな、
今の言葉で言うとクリエイターっていう、
まあ、そうですね、クリエイター、そうですね、あ、まあ、当時でまあ文化人という言い方が、
まあ、文化人で、なるほど、
うん、という方が中心でなってる組合があって、
その組合は何をやる組合なんですか。
結局当時ってやっぱ生活物資とか手に入らないとかもあるって、まあ、戦時中はちょっとこう隣組とかそういうところも絡みもちょっと複雑になるんですけども、はいはい、やっぱ物資が手に入らないっていうのもあって、はい、それを共同で買おうとか、本当にだからそういったいわゆるな相互補助の原点みたいな感じ、はいはい
はい、じゃあちょっとコープみたいな
感じ、コープの走り
で、コープだね、
あのこの人香川豊彦のいとこなんですね。香川豊彦がもともとコープの最初のあれなんで、はいはい、それも一つの、あっちは神戸とか関西にある、うんうんうん、まあ、この人がある意味関東で の,
なるほど、
その中央線線の作ったりとかっていう、はいはい、まあ、コープの走りですね、杉並の。だからその後に杉並がこうネットワークがいろいろ起きてくるっていう、はいはい、まあ、ある意味その最初の初期の頃の
素地を作った
ような、
はい、チラッとアナキストって文字が見えるんですけど、
はい、あ、この人ですね、はい、この人じゃどんな人かって言った時に、はいはいはい、アナキストだったりとか、うん、評論家とか文筆家、はい、結構いろんなことをしていて、はい、結局この人のアナキズムっていうのは、はい、あのやっぱり自主自立というか、はい、相互扶助だから、組合やってることにも全然生き方としては合ってて、は
い
は
い、アナルコさんディカリ、
まあそうですね、そうですね、はいはい、そういうこともあって、ただじゃあアナキストが区長になるのかみたいな感じも含めて、はいはいはい、アナキズムに全然とらわれなくて、そういったこう自由人って言ったらいいんですかね、はいはい、そういった感じのこう人だったんですよね、まあ、そんな人が実は区長だったっていう。
でも選んだ人がいるってことですよね。
そうですね、
そのどういうやっぱり結局文化人が住んでたからこそ選ばれたような区長
っていうこともあるし、うん、組合活動がずっと盛んだったっていう、そこで
組織票、
そういうのが多かった
あ、なるほどなるほど、
で23区で戦後初めての選挙で、はい、いわゆる今までの区長じゃない人が受かったのって杉並区だけらしいんです。杉並区は当時結構やっぱりかなり進む、やっぱ文化人が多かったっていうのもあって、はいはいはい、かなりこう戦前は文筆家として相当本も書いてるので、ある意味その今でいうそのネームバリューも多分当時あったんでしょうし、
あ、
新しいこう人に期待を寄せたっていうのもあると思うんですよね。
なるほどなるほど。ちなみにこの日記の内容はどういう内容なんですか。
日記の内容は、例えば区長になったら、はい、どんどん陳情に来るとか、助役が格式張ってるとか、
あ、結構愚痴とか書いてある、
もうそういうことのやっぱり愚痴というか、その壁ですよね、はいはいはい、ぶつかってる壁を結構赤裸々に書いて、こんな陳情政治をずっとやってるようじゃ日本に民主主義は育たないとか、
それ人に見られたくないようなプライベートなことはあんまり書いてない。
そこは書いてないですね。区長を辞めてから振り返ってるところも多いので、当時もちろん誰に会ったとかっていうのも書いてありますけども、今ではまあ、ある意味禁止なりつつも結構やっぱり裏からいろいろ手を回したりっていうのがあるんですけど、はいはい、この人はもうそういうことがもう本当嫌いで、うどんの差し入れを断るとか、区長よろしくお願いしますって言ってはい、はい、近所の商店街の人がお酒を一本持ってくるとそれを返しに行くとか、
は
い、それで押し問答になるみたいな、そういうの本当にもうきっぱり、
もうそこのところはすごい線を引いてて
っていう、まあすごい、
確かにうどん一杯ぐらいならいいかから始まるっていうところありますよね。それはね、うん、
だからすごく最後は議会と衝突して、まあ、1年弱で退くっていう、はい、
うん、そうなんだっていう本が工芸社から出ております。これってどこででも買えるんですか。
一応なければ取り寄せ可能です。
あ、はいはい、例えばアマゾンとかそういうところでも売
ってます。アマゾンでも売ってます。
あ、なるほど、わ、はい、かりました。じゃあその辺も合わせてウェブの方に情報載せておきます。
はい、杉並区長
日記、文筆家が書いただけ
あって、あ、そっかそっか、なるほど、読ませる感じなんだ、うん、じゃあ皆さんに聞いてる質問なんですけど、あなたの分岐点はどこだったと思いますか？結構ね、長く聞いてると何箇所かあるんだけど、まあ、自分的にあそこかなみたいな、あれで決定的に変わったなでもいいし、一番印象深いのでもいいし、もしくは一番最初のとか一番最後のでもいいんですけど、まあ、なんとなく
一番大きい分岐点、うん、長く生きてるんで、うん、多分、まあ、最初の大きいのは、はいはい、家を出たっていう。
それは大学で？
大学で一人暮らし、はいはい、やっぱすごい厳しい家だったんで、うん、そこからこうやっぱ自由だっていうのは今、はいはいはい、で今こう、ね、好きなそのアナーキズムだとか、はいはい、まあ、アジア主義とかいろいろあるけども、そういったやっぱり考えて大学時代に全部こう関心を持ったことが今続いてるので、はいはい、まあ、そういう意味では一人暮らしの大学っていうのが一つの転機。
なるほどね。
であとはやっぱりこの人と出会ったことが、はいはい、多分かなり大きい2つの転機。多分その後の地方移住っていうのも大きな転機も、う
ん、彼女がいないとそれは
また思わない。ずっと東京にいたはず。
萌子は
私、犬が死んだ時。
何歳の時？
最初に結婚した時に会い始めて27、8かな、うん、だから死んだ。
あ、二人とも再婚同士なの？
うん、そう、すぐ離婚したんだけど、うん、犬だけ連れてきて、はいはいはい、犬のために生きていこうと心に決めて、うん、で、まあカバン作ったり、家で犬といたいから、はいはい、まあ、バイトしながらカバン作ったりを、これを商売にしようと思ってずっとじりじりやってたんだけど、うんうん、犬が死んじゃったことで、やめてもいいんだけど本気でやろうと思って、あ、もうともしないでカバンばっかりで頑張ってやっていくことにして、そこからまあ自立の道が始まったから。
犬何年ぐらい生きて？
5歳になれなかった。じゃあ結構もう事故で
ちっこい、ああ、
そこで死んじゃって。
そうかそうか、
ショックが大きくて、ね、ねって知らないけどね。
でも子供の時じゃなくて大人になってからだ。
大人になってから、
だから自分が守るって思ってた。
そう、もうお金を貯めて貯めて千葉とかに一軒家を借りて、この犬とずっと一生って過ごしちゃうんだけどね、うんうんうん、暮らしていこうと
思ってたのか死んじゃったんだ。
でその当時占い屋のバイトをしてたから、占い師にワンちゃんからのメッセージですとか言われて、あなた何でも中途半端だからちゃんと本気でやりなさいと言われて、
犬にそんなん言われんじゃん。
そう、ここがまあ一つ転機だった。
なるほどね。
まああとは次の結婚、うん、大きかった。
子宝にも恵まれたしね。
まさか人の親になるなんて。
まさかの不妊専門病院まで行ったはずなのに。
本当、
最初はね、
うん、で、うん、でも今3人目がお腹にね、
うっかり ね、これこっちもこっちも大変だったのに、うっかり3人。
かわいさでそんなのすぐ吹き飛ぶとは思うけど ね、うん、そっか、意外な分岐点が見えましたが、最後に何か言っとくこととかってあります？
人生はも結構自由っていう
か。あ、そうだね、それは言っとくことかもね。うん、
さっきもちょっと言ったけど、うん、別に僕も何かすごい技が持ってるわけじゃなくて、うん、何かそれでもフリーでずっと、
まあ、何かを持ってるわけじゃないって言ってるけど、いろんなスキルがあることはあるよね。
だからそれはできるように無理やりになるんだ。
そう、だからそれは例えば今編集教室とかやってるのも別に、うんうん、自分の中で編集のプロなんて思ったこともなかったから、でもなんか気づいたら、うん、実は自分がこれができそうだなとか、なんかやっぱ結果的にみんなそれぞれだっていろんなことやってるじゃないですか、うん
ね、
うん、それを細かく分解したら何か多分できる、
うんうんうん、そうね、
うん、そうだよ、うん、だからだってカバンだって別にできるからやってたわけじゃなくて、うん、これくらいならできるかなと思って一生懸命やって、編み物だって35くらいから始めたから。
あ、そうだったんだ。
全然できなくて、うん、けどもなんか多分カバンのこうボタンとかをこう、うんうん、ニットでしたかったみたいな、
はいはいはい、
そこから始まって、
うん、なるほど、
今や何でも大丈夫、無理無理やるんだよっていう、
まあね、
僕も、ね、プロの映画なんか全然わからないけど、うん、
こうプロデューサーできた、
とりあえずなんとか、うん、
やれば、なん
やればだからやるかやらないか、
目の前に与えられたことを一生懸命やってると、うん、何かしら道が開けるってことですかね。
何かやったら、うん、その時その時で結構出会いがあって、
あ、確かに、
うんうん、その出会いが次につながるっていうのがすごくあったので、ね、とりあえずまずやってみるとか、
嫌、ね、でもね、
うん、いやでも
嫌でも
嫌でもやんなきゃいけない時は、
あとはもっと、ね、さっきの話じゃないけど、うん、選択肢が実は意外とある、
あるね、うん、 さっきの話は多分オフで話してた話
だよ
ね。そうだね。でもそう、若者たちはこうやりたいことがないとかなんか知らないけど、やりたいことなんかないよ。
あ、そう。
やれることをやるだけっていうか、やれなくてもやるっつうか、とりあえず動け。
逆にやりたいことがどんどん浮かんできて困るタイプなんだよね。
俺もね、結構ね、
そうなの。
俺も結構やりたいこと。
私何もしたくないわ。
俺だから今作りたい本もいっぱいあって、どうしよう。何から
それを作る。どうぞ頑張って。
まあやりたいことがある人はやりたいことやるけど、やりたいことがない場合は目の前のことを一生懸命やるってことだね。
何でもいいじゃないと思うよ。
だから選択肢なんて自分が見られればいっぱいあるっていう。
自分で選択肢を作ればね、いいっていうね。
っていうなんかね、ちょっと偉そうな説教おじさんみたいな、
まあちょっと年上からのメッセージみたいな。
ねえ、だって最近そういうなんかこうすごく一つに縛られちゃってるような感じがすごく見受けられるから、
ね、いつかやりたいんですみたいな。
そうそう、
じゃあ今やりや。
ああ、そうね、それはそうだね、う
ん、お店やってる時もいつかお店持ちたいって言われて、うん、その時まで、ね、俺も自分でお金をこう調べたりとか、うん、なんか自分で調べてやってみようと思っただけであって、うんうんうん、だから誰でもできるよってその時すごく
思う。そうね、うん、いつかって思ったらあっという間に年取っちゃうんだよね。
だから若者なんか本当手伝います症候群みたいなあるけど、うん、手伝ってないで自分で始めなさい。
そうだね。もうね、だってこんな時代何でもね、今自分で一人で本当できるなって、いい時代だなと。あ、逆にね、すごいいい時代だなと思いますね。
地方にいても発信できるしね。
できる。
そうそうそうそう、
だって今地方に行って実際一冊本作って本屋で売ってもらってなんて、
うんうんうん、
ね、この時代だからこそできること
であって。そうね、うん、はい、というわけで地方とともに4週間にわたってお話聞きましたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。